杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野教授森本義成さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
森本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は心不全、腎不全がある患者さんで歯科治療が必要な際、大学病院などに依頼すべき、これ重症度の目安につきご教示願いますということでございます。先生、しばらく前からこれ歯科医科ですね、病診連携のような形で、はい、しばしば、紹介状といいますか、情報提供者の依頼が来るわけなので、医科としてもどう対応したらいいかというところも入ってくると思いますが、あいにく歯科治療の内容自体ですね、以下の不安内というところもありますので、はい、まずですね、一般的な最近のものも含めてですけれども、これ歯科で侵襲性の高い治療施術というと、どういったものがあるかといったあたりからご紹介願いますか。
はい、歯科で侵襲性の高い処置としては、一番外来であるものとしてはインプラントの埋入手術ですね、あとは親知らずの抜歯を含めた抜歯術ということになってくると思います。
インプラントというのは、これは基本的には今日ご質問あります、心不全、腎不全、このクラスになるとあまりやらないと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、自費診療ということもあるので、お体の十分余力のある方に対して、一般的には行われていると思います。
ただ軽度の場合はやると考えてよろしい
わけですか。やることもあると思います。担当医によってはですね。
そういう形ぐらいですね、はいはい、となりますと、やはり一番問題になるのはこれは抜歯という話になりますですか。
そうですね、
これは場所によって例えば親知らずですね、これは昔から大変だ大変だという話になっておりますけど、これ歯の場所とか、あるいは何本抜くとか、そういったあたりでやはりかなり違ってくるものでしょうか。
親知らずの場合は多くが埋伏してます、埋もれてるという意味ですね、埋伏してますので、歯肉切開とか骨の削除なんかも必要なケースが多いですので、口腔外科の心のある開業の先生はされる方もいらっしゃいますけども、ある程度の開業の先生であれば病院歯科とかに送られてるんだろうと思います。
やはりトラブルとしてもいろいろなものがあるとは思うんですけれども、やはり出血とか感染とかそういったものと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、特に今日のお話の心臓疾患に関係すると、心房細動で抗凝固薬が入っているという場合ですと、出血のリスクはやはり外科的な処置の場合は非常に高くなると思います。
ということで、基本はやはり抜歯ということを念頭に、考えたいということで、早速本題の方に入りますけど、心不全、腎不全、これは分けた方がいいと思いますので、まずこの心不全の方からですけれども、先生方、心不全の患者さんに、これ抜歯をやるという前提ですけど、どういったあたりの、リスクを考えていらっしゃいますですか。
歯科治療中の合併症、偶発症、これの発症に関する、統計ってたくさん出てるんですけども、やはり局所麻酔中、または局所麻酔の直後ですね、この合併症の発生というのがやっぱり全体の6割ぐらい占めてるというふうな報告がほとんどですので、この局所麻酔を行う時間帯、これが一つ大きなそういうトラブルの起こる時間帯かなと思います。
局所麻酔はこれ必須のもんでしょうから、
そうですね、
そうしますと、歯科の麻酔はこれ独特のものがあると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。特に歯科の麻酔は、よく効かせないと、歯肉に打って歯根膜とか歯髄まで到達させないといけないので、うん、血管収縮薬として結構アドレナリンが8万分の1から10万分の1ぐらい入ってるというものがメジャーに使われていますので、やはり頻脈の問題が出てくるんですね。一過性ですから、やはり5分程度の頻脈というのは、必ず起こります。
あ、そんなもんですか。はい、それ正常人でも起きるわけですか。
起きます。
あ、そうなんですか。
で、心機能がいい方は、全く問題ないんです、うん。ちょっとドキドキしますっていうぐらいで問題ないんですけども、心不全の方の場合の頻脈というのは、心不全の状態が悪ければかなり重篤なことになってくるケースがあります。
そうですね。
そうですね。
ということは、やはりそこにある程度熟練した医者が必要な場合もあるということですね。
そうですね。うん、
となると、やはりこれ大学病院レベルということになりますですね。
抜歯もそうですけども、歯の歯髄の除去する処置なんかも、かなり局所麻酔使いますので、その処置の内容プラス局所麻酔が、どの程度必要かということでもリスクの層別化というのはしないといけないかなと思っています。
よく歯科の先生からの依頼状の中に局所麻酔の量とかですね、時間といいますか、そういったものが書かれる先生もいらっしゃいますけど、このあたりはいかがなんでしょうか。
量はですね、どれだけ打ったらかなりの頻脈になるかっていうのはもう人それぞれでちょっとわからないんですけども、だいたい歯科で使う局所麻酔薬はカートリッジ製になってます。一本のカートリッジが 1.8cc なんですよね。
ほうほうほう。
それを何本使うかというところになってくるんですけども、例えばこれは歯科の領域では昔から言われていることなんですけども、例えば心不全の方とか、例えば NHA の心機能分類の3度になりますと、もうやはり1本程度にしなさいと、頻脈ひどくさせないためにですね。で、NHA 分類の1度2度であれば、2本ぐらいを目安にしなさいということが昔から言われていますので、大体そういう感じで使えば、NHA の3度程度までは、モニタリングは必要ですけども、大きなトラブルはないかと思っています。
そうしますと、例えば大学病院の紹介といった話も、その2度から3度、3度のあたりのところで、考えるかどうかという感じでよろしいでしょうか。
と思いますね。はい。
頻脈は、そうすると、これは先生、緊張して起こってるだけじゃないわけですね。
そうですね。うん、
どうしても、そういったところですと、頻脈の問題もあるし、血圧が先生上がるケースもある
んですか。あるケースもありますね。はい。
そちらもかなり、モニターしながらで、先生方もこの抜歯中の血圧の上昇はある程度対応はされていらっしゃるでしょうか。
我々は、血圧が上がりすぎる場合は、例えば鎮静法、もともとミダゾラム等を用いるとかですね、いうこともやってますし、それでもなかなか抑えられないという場合は、状況によってはニカルジピン等の血管拡張薬を使ってで、下げすぎるのはダメなんですけども、少しだけちょっと下げておくと、上がりすぎるのを抑えるというふうなことはしています。
現場であるという対応はされているということですね。
は
い、
そうですね。
あと、もう一つお聞きしたいのは、例えば心筋梗塞を起こされて、比較的間がない方、こういった方々の抜歯はいかがなんでしょうか。
心機能ということに関して言うと、ガイドラインでもありますように、大体1ヶ月経って、状態が安定していれば、その時の心機能の評価をした上で、それに応じた対応で、抜歯なんかは行っています。ただ、早期の場合はですね、抗血小板療法がダプトになっている場合がありますので、その場合の出血の管理というのはやっぱり厳重にいつもにもするというふうな感じにしております。
いずれにしても、昔ほどには引き伸ばさないでいいと考えてよろしいわけでしょうか。
思います。はい。
次に先生、残りのこの腎不全の方なんですが、こちらはいかがなんでしょうか。
腎不全に関しては、歯科の開業の先生でも、いわゆる腎不全とか透析患者さん の歯科治療時のマネジメントの方法というのは、大体確立したものがありますので、それをやればほとんど大丈夫だと思います。ただ、腎性高血圧で、もう前座チェアに座った時点でも血圧収縮期が180超えという方で、どうしても下げられないという場合で、ある程度の処置をしないといけないという場合は、無理されずに病院歯科とかに送られた方がいいかなと思っています。
原則的にはそんなに考えなくても何とかなると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、と思います。
あと先生、ビスフォソネートの関係で骨粗しょう症とかカルシウム代謝、このあたりも多少出てくるように思いますが、このあたりいかがでしょうか。
まあ、現在はその抜歯に関しては、大体コンセンサスの得られた方向性というのが出ておりますので、うん、まあ、基本的には継続して、抜歯をしてという形にしてます。うん、データとしては、3ヶ月前からビスフォソネートとか、抗ランクル薬を中止して抜歯をしても、うん、継続して抜歯をしても、うん、骨壊死が起こる確率には差がないと言われてるんですね。
うん、
だから、まあ、現在の考え方では、まあ、患者さんに同意を取った上で継続して、まあ、抜歯をしますと。で、まあ、もし骨壊死が起こった場合にはその時点で対応するという形 の、 考え方が、まあ、普及していると思います。
まあ、あと具体的に使 う、 こう薬剤でしばしば問題になる抗凝固薬、
ね、
これはやはり中止するものなのでしょうか。
抗凝固薬を中止するとやっぱり一定の確率で血栓塞栓症を起こすというデータも、まあ、いくつかありますので、うんうん、現在 の、 ガイドラインとしては、継続して、抜歯等であれば局所止血で対応するというのが今の考え方です。
あ、そうですか。はい、まあ、事前に抜く必要はほぼないと考えてよろしいわけですね。
ただ、まあ、出血のリスクはやはり抗凝固薬を投与されていない方に比べるとやっぱりわずかには高いので、
うん、
やっぱりあと誤出血を起こした時に術後出血の時の対応の体制を整えておくということは必要だと思います。
うん、あとは糖尿病薬で問題になります、やはり血糖を下げすぎの薬が入っている場合ですけど、はい、まあ、こういったものはやはり事前に中止する形になりますですか。
そうですね、まあ、歯科治療ですと、まあ、食事の時間帯に治療がもう重なってしまって食事が決まった時間に取れないというケースは、うん、まあ、抜くかどうかということについてはその糖尿病の担当医と相談された方がいいと思います。
うんうん、高血圧はいかがですか。
高血圧も当然医学情報は主治医の先生からいただくんですけども、普段の日常生活での血圧をこのコントロールしててもやっぱり緊張等でデンタルチェア上ではかなり上がってしまうんですよ ね、
です
ね。それを下げろというのはまず無理だと思いますので、うん、その治療中に対応すると。一つは我々鎮静を使っているのが一つと、もう一つは、それでも無理な場合は先も言いましたけどもわずかに血管拡張薬を使って、うん、一定のところに維持するというふうなところの、コントロールはしています。
今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野教授森本義成さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。